はい、今日のゲストはですね、
はい、
突然ですが、
はい、
林未来氏をお呼びいたしましてですね、
突然ながら決まってはいたんです
けど、そうです
ね目の前に今日は
林未来氏と、はい、言いますけれども可愛い、
はい、女性です
。女性です。あの美しい
若いです。
若い可愛らしい
色白です。
女性が私たち正反対におります。ですね、肩書きが長いです。上智大学大学院博士前期課程修了。すごいですね、これは、
うん、インテリメガネの
インテリメガネ、
ね、そんな雰囲気が違うけどね、それだとね。
だけどとっても可愛らしいお嬢様でございます、
はい、
まあお嬢様とは失礼ですね、もう女性ですね、
はい、
じゃあご自己紹介をまず最初にお願いいたします。お名前は
お呼び年齢
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
林未来と言います。年齢は30歳
です。え、そうなの？
もうすぐ31歳。
まだ20。え、もうすぐ31歳。
またね、若く見える。まあでも落ち着いてるし、まあ、
私たちのね、3人の間に入ったらもう本当に若い。
若い。
お嬢様は違います。私たちのおばさんになってるので、ね。でですね、林未来さんは、未来さんって呼んでいいですね。
はい、
はい、未来ちゃんは、上智大学卒業されて、
はい、
こちらに私の左にいる大御所、サミコさんの後輩ですね。
そうです、ポルトガル語学科の。
一緒に勉強してたの
ね。一緒に。そう、これコーナーにも入ったこともないし、一緒に。かなりの年齢が違う。使ったぐらいですね。ですね、未来ちゃん、ご出身は？
出身は一応東京です。
はい、
東京国分寺市。
なるほど。で、ブラジルに来られる前は？
は、
何に住んでらっしゃったんですか？
横浜です。
横浜に。じゃあ、関東、まあ、近辺で、上智もだということで。ちっちゃい時の話とか聞いちゃいますか？
はい。
そうですね。
ブラジルにどのような行き方で？
もう、いきなり。直球ですね。未来ちゃんはどうしてブラジルに来たんですか？
ですね、私もポルトガル語学科ですけど、主人もポルトガル語学科で、
それで、ね、結婚してます。
それで、で彼がブラジルに来るということで一緒についてきました。
あ、ということは駐在ですね。
そうです
。あ、なるほどです。駐在妻。
そう、
憧れのということで、じゃあ今は駐在妻としてこちらにいらっしゃるということで、日本にいる時に、ご主人と結婚されて、その時はお仕事とかそういう、うん、なんか現役関係とか仕事されてたんですか？
これ言うの
私が聞きたいのは、未来ちゃんはどうしてポルトガル語学科を選んだんですか？
いやー、そんな、まあいろいろ、上智に行きたかったというのと、うん、外国語学部に行きたかったというのと、
うん、
で、その中で入るのが簡単なのがポルトガル語学科というのと、
うん、
まああとはなんかブラジルよりもアフリカとかに関心があったので、将来そういう仕事をしたいと昔は思っていたので、
うん、
ポルトガル、
アフリカのポルトガル語、公用語、公用語としている国がいくつかありますもんね。
5つ
ありますもんね。確かに。
イエレ、アンゴラ、
アンゴラ、
はい、
イエアネワダ。
何
それ言わないね。
リビエラ、
大きいのが、
あ、ま、また、は
い、大きいの
分かった、はい、なんだっけ、あそこ国だっけ、あれ
お願いします。
アンゴラと
大きいのが
カメルーンは違うね。あそこら辺の近くにあるじゃん、
南アフリカの上、マダガスカル島の隣。
あら、そう、あそこ。
それがアンゴラだと思ってた。
アンゴラは左側。
右側だよね。
ね、
あら、モザンビーク。
そう、
モザンビーチか。
アンゴラ、モザンビーク。
モザンビークって国？
国が大きいですよ。
あと、もっと西の国であと2つぐらいあったよ。
島と。
そう。
島が2個？あれ？
違う違う。
島は1個？
あれ？なんとかベルジー。
そうそう。
アフリだっけ？
カーボベル
デ。あ、カーボベルデ。
国。
あれ、国じゃなかった？
どっかの。
あ、どっかの国のカーボベルデ。
カーボベルデ人はかっこいいんですよ。
へー、そうなんだ。
すごく混ざってるから、ブラジルよりも。
へー、
目が緑の人が多い。
へー。
かっこよくて、そう、背も高くって、
うん。
うん、
かっこいいです。
かっこいい、
ね、とても
かっこいい、
かわいい、
かわいい、
きれ
い。あともう一つは
サントメプリンシペ、
サントメプリンシペ
とギニアビサウ。
ギニアビサウっていうんだ。ギニアビサウっていうのはギニアに近いんですか。
ギニアの隣ですよね、多分ね。隣でしょ。
でミラージャはアフリカ行ったことあるんですか。
うん、ありません。
じゃあどうしてそのさっきのベルジーの人はかっこいいって知ってるの。
はとポルトガルに留学してた時に、うん、その国全部の留学生がいて、でやっぱりなんかアンゴラとかモザンビークとか他の国の人はごめんなさい、みんななんか黒いんです、すごく、
はいはい、
真っ黒なの本当に。だけどやっぱカーボベルデ人はすごく綺麗。
うん、カーボベルデ人は何色なんですか。そ
茶色？
茶色？茶色
の薄い、薄いモレーノみたいな感じ。
そうそう、
モレーノって目がだから
全部
色で、ちょっとエキゾチックな、
うん、そうですね。
カドベルから呼びに行ってもいいなと思った。
かっこいいから。黙ってます。
あのね、なんでそのアフリカとかに興味があったんですか。
なんで？
なんでだろう。高校の時もね。
やっぱ高校生っていうから国際協力とかそういうのに憧れるじゃないですか。
いや憧れない。
兄ちゃんが強かったんじゃない
よ。憧れてたです
。ない人だったけど。
全然協力してくれ
る。それ協力すると自分協力しろみたいな。
全然思いも寄らない。
なるほど。
そういう時代世代なのかな、偉いですね。
やっぱ結構流行ってたじゃないですかね、そういうのが。
はい。志高く。
ね、今日はあの東ティモールということで話を切る、ブラインポルトガル語ということで話を切っていきたいと思うんですけど。
言語学者の卵ちゃんみたいな感じですか。
言語学は勉強してない。
あ、言語学じゃないんですか。あ、そのポルトガル語を主体としている国を研究されたっていう感じなのかな、じゃあ。地域研究だ。なるほど。ね、で、今日お越しいただいたのには、実は理由がありまして、先日、サンパウロ人文学研究所勉強会で発表されたんですよね。で、それがすごく反響を呼ばれ、そして残念ながら私は聞けなかったので、はい、ぜひここの場で、
さんのために。私たち実はちょっと聞いちゃってるんで。
じゃあちょっと聞いてない私が代表していろんな質問したいなと思って、はい、今日お越しいただいたわけなんですが、はい、このテーマが東ティモールの言語状況ということで、まあ、地域性を踏まえた言語状況を発表されたんですよね。
はい。
で東ティモールっていうところが私は結構びっくりしちゃって、だいたい東ティモールをおさらいしましょう。
はい、お願いします。
どこでしょう。だいたいアフリカよりは分かってるので、インドネシアの
端っこ
の右側ので
、オーストラリアの上
っていう感じですよね。パプアニューギニア
よりも全然西でした。だから東南アジアの一番
最南。
台南、
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 感じ、
な
感じ。
もう突き抜けていっちゃうとどんどんオーストラリア。
そうだから船で別にオーストラリアも行けるし。
っていうところにを研究されていた。
はい。
卒論のそのテーマだったんですよね。はい。でなんでそこの東ティモール選んだんですか、また。
いやこれも高校生の時に、なんか東ティモールがちょうど独立する前だったので結構話題になっていて。で日本ではでそれで、まあ、目にしたのもあり、うん、であとはそのやっぱポルトガルに留学した時に、うん、東ティモールのから結構十何人か留学生が来てたんですね。
なるほど。
でそれで興味を持って、
感じで、なんか喋れなかったって言ってた
ん
ですか。公用語がポルトガル語にも関わらず、
でそれは東ティモールで
ポルトガルに留学していたその東モールの子たちがポルトガル語全く喋れないのに留学送られてきていて、でまあまその日常会話はできるけど、まあ大学にはついていけないということでみんな途中で辞めちゃったり、なんていうのポルトガルから他のヨーロッパの国へ出稼ぎに行ってしまったりとか、そんな感じで、なんでポルトガル語用語になっちゃったのかなと思って、
ちょっと話出しますけれども、そのポルトガルに留学されたのは都市どちらに行かれたんですか。
アベイロという、
あ、で、先生ね、ポルトガルの都市で知ってるのはリスボンしか知らない。
リスボンしか知らない。
ポルト。
ポルト。あとポルトは知ってる。ポルト。ポルトは知ってる。
ポルトぐらいですね。
いや、知りません。ポルトは知ってる。ポルト。
でそうそう、うん、そのポルトっていうワインが有名なとこから電車で1時間ぐらい下に降りたところにあるアベイロっていう海沿いの町に留学してました、
なんでそこを選んだんですか。
それは上智大学のしょうもない交換留学先がそこと、もう一個
しょうもないけど
そこともう一個、その当時はそこともう一個もっとさらに田舎のどこだっけな、忘れちゃいましたけど、まあ、名前もう1つしかなかったの でアベイロ、海が良かったのでアベイロは海沿いなので1年間
でもそこにそれアフリカからもうその先ほど言った人も来たり、東ティモールからも来たりとか、
ブラジル人もいました
ね。え、来てるっていうことだからちょっと興味があるなと思ったけど、
なんか理系の大学だったので、まあ理系の大学の中では結構ポルトガルの中ではいい方なんじゃない
か。あ、そうなんだ。
国立大学
って。なるほどね。だから世界中からっていうか、そういうポルトガル語圏の人たちとかも受け入れたりとかしてるのが整ってたんだ。
まあでもポルトガルでどこの大学行っても、そこら辺の国の人はいっぱいいます。
いっぱいいるって感じで。あ、でもそういういろんな刺激をじゃあ受けるっていうか、ねえ、ねえ、
やっぱり。大学3年の時に行ったの？
そうです。3年から4年。
4年。うん、休学。
交換留学なので、休学は一応しないで。
あ、じゃあ、最後のままね。
そうです、そうです。
インテル完了ですよね。
そう
ですね。なるほど。あ、じゃあそういう有利な時間を過ごし、戻ってきて、じゃあそのまま東ティモールにしよう。でもその前から東ティモールってことは、いろいろと勉強されてたんです。それとも、東ティモール、そこから自分でいろいろと勉強されてた。
あ、でも、昔から興味はあったので、留学中にいろいろ図書館行ったりとか、ポルトガルに資料はたくさんあるので、
なるほどね、
いろいろ資料集めは留学中にして、
っていうことは、すみません、先生、いいですか？いろんな質問して、ポルトガル語、だから要するにポルトガルが大航海時代にいろんな植民地化をしていったところから始まるわけじゃないですか。ね、まあ、アフリカもそうだし、アジアも、私なんかマカオぐらいしか思ってなかったから、東ティモールがポルトガル人がね、そう制圧したとかっていうの知らないぐらいな感じだったんだけど、他の国とかってあるんですか？
語は？
インドの語
は、マカオ、
マカオ
ですかね、あそこら
辺だと。
まあね、あの辺はほらみんなが取ったり取られたり、オランダと、
オランダもね、
フランスとかでみんなで親をしたので、
親世界よね、
人生的にね、どうだったかって結構難しいと思います。比較的私たちが生きてる時にも、まだ話題に乗ったのがゴアと、香港ってマカオと、
マカオと、
私たちもあんま話題出てなかった。
まあ、独立してるとき確か私もちょっと覚えてる、なんか PKO じゃない、なんか派遣するとか、
自衛隊
が、ね、行くとか行かないとか言ってすごくなんか戦略がどうとかとか言ってたから、へーとか思ってたんですけど、まあ、その最中でじゃあ勉強されてたってことですよね。
私はでももう2002年に大学に入って、ティモールも2002年に独立したので、
あ、じゃあその後、
もう独立して、まあ、比較的落ち着いた頃。
なるほど。落ち着いたんですか？落ち着いてた時期？行ったん
です。そう、本当に良かったので、
ね、そうだよね。で、ご両親、まあ、行ったわけですよね。だから東ティモールに住んだというか。
いや、でも東ティモールに行ったのは合計 2ヶ月ちょっとだと思
います。合計で、まあ、合計だけど、何回か足を運ぶのは、それは空路で行ってますよね。
そうです。バリ、日本、その当時は、バリ島から週に4便かな、4便インドネシアの航空会社が飛ばしていて、それで行きます。
今はなんか他に。バリに行くと言おうと思わなかったんですか？私バリがいいな。
いや、でもほら一人で行くじゃないですか。そうするとティモールには知り合いがいるけど、行くのは一人なので、でバリで止まんなきゃいけないんですよね、その飛行機の関係、乗り継ぎの関係で、すごいもうすごい惨めです、一人でバリとか。
そうだよね、あのカップルとかね、ハニムーンとかね、家族連れとかいる中でね、一人でいたらあの人大丈夫みたいな感じになっちゃうよね。
だし、もうすごい声かけられるし、その誰にでも声かけるから、その一人で歩いてたらもうそんな外歩けないし、美味しいものも 歩けないですよ、あんなとこ一人。一
人？
女性一人で。
うん。
だってめんどくさいですもん。
ナンパの嵐で、一歩歩くと3人ぐらい男の子が寄ってくるんですよ。
そう。
で、それはやっぱ3人寄ってこられたら答えがないじゃん。そうすると身動き取れなくなっちゃう。
そんな囲まれたことはないけど。
でも中心違いとか全然。
いやでもやっぱなんか元々そんな一人旅好きじゃないので、一、
ね、
人じゃあんまご飯も食べれないし。
そういう目的に行ってるわけじゃないしね。研究のためですから。そうなんだから。ぜひアイスティモールのこと勉強されて。でなんかここに資料がちょっとあるのを読ませていただいてですね、質問したいんですけれども、はい、公用語がテトン語って書いてあるんですけど。これは現地語で、これは皆さん喋る言葉なんですか？
全員は、今は多分話す人は増えてると思うんですけど、うん、そのティモールにたくさん言語があって、少し狭い国の中に、その中の一つがテトゥン語っていう言葉で、で、それが結構共通語みたいな感じで多くの人が話す
っていう。え、それで言う、その、何、ね、あの、インド人の先住民語の一つみたいな捉えてみるとかね。
なんですけど、もともとはそうだったのが、それがポルトガル語と混ざって、
あ
で今のテトゥン語っていうのになったという
感じで。なるほど。
そこの混ざり具合ちょっと話してもら
うと。うん、何言ってもらって。混ざり具合。話してもらうってことかな。
喋れない。
ああ、なるほど。例えば、おはようございますとか言う。
おはようございますは、ティモールでも、ボンジア。
ボンジア。
ボンジアじゃない、ボンディア。
ボンディア。一応それ、ポルトガルすごい似てるって
こと。そう、本当は、おはようは、テトゥン語っていうか、現地の言葉でもあるんですけど、やっぱ、ボンディアの方が楽だから、みんな。
あ、楽な方に聞きやすいよ。
そうそうそう、本当、そんな感じ。
のね、言葉がね。
で、ありがとうも、オブリガールって言います。
あ、
男でも女でもル、
あ、いいね。
あとかおじゃなくて。
それさ、ブラジルもそっちでしたら。
そうだよね。
オブリガードって。
オブリガード運動を始めた。
そう。今日やってる時の間では。私たちオブリガードとか言ってた時あるもん。ブラジル人だって言う人いるよね。
まあ、声がね、
ちょっと本当なんで。多分、ポルトガル人はもっとそんな感じですよね。ブラジル。てか聞こえない？ポルトガル人はもはや。
オブリガジーニョとかね。オブリガジーニョ、そう、オブリ
ガテンとかさ。ね、ブラジルと言わないんですかね、オブリガジーニョ。
あ、ポルトガルでは言うの？オブリガテンはでも言わない？書いたりするのは結構あるから。聞くのはあんまないかもしれない。
オブリガドンは大きくありがとうで、オブリガジーニョはちっちゃくありがとう。
それはでも、ティモールじゃないでしょ。
あと面白いのが混ざって
るのかな。
さて、これは何ですか？
トゥドベンはディアスからって言って全然混ざってない。
全然違うね。
これで、
たと、
あ、ちなみにトゥドベンってのは元気って感じ。
そうですね。
これ元気っていう。
例えば、この、お休みにティモールへ行くつもりですっていうのは何て言うんですか？
ハウアトゥバティモリハフェリアスね。だからフェリアスはポルトガル語から、だから基本的に昔なかった考え方は全部ポルトガル語だから、難しいこと、例えば新聞とかになったら本当にポルトガル語ばっかり
ばっかりになるって感じなんだ。なるほどね。それは戦後の日本みたいな感じするのかしら、ちょっと。
そこのコロニアの、コロニアのおばさんたちが、メンタかけとか。
あ、そっかそっかそっか、
なるほど。テーブルかけのこと、メンタかけ。
そうね、テーブルクロスっていうのは、
なかったからね。
その、家族がこっちにいらっしゃる時に、過ごされた時には、テーブルクロスって言葉が日本になかったもんね。
そういうこと。
ね、だからこっちに来てから、テーブルがなかった。
しゃぶ台だから。
だから名座。外来語というか、自分と
ベッドもなかったからカーマ。
そういうことと、まあ似てますね、そういうことね。
まあそんな感じだと思います。
なるほど、なるほど。面白い、面白い。もう、それで、なんか、やっぱり、なんか宗教とかカトリックが多いですね。書いてあって、まあこれはだからポルトガルの影響ですよね、思いっきり。
やっぱりそのインドネシアに占領されていた時に、教会が逃げ場になったっていうので、あと宗教インドネシア、インドネシアは宗教を選ばなきゃいけないんですよね。
あ、そうなんですか。
絶対その、なん て神様が一ついる、なんていうの、
だ
から
いけないんだ、ね、
イスラム教、ヒンドゥー教、仏教、キリスト教、あとなんか持ったっけ、
ユダヤ教、
とにかくそうなんか宗教を選べって言われたので、じゃあまあカトリックかっていうので選んだの。
でもインドネシアはほら、ほぼというか世界、
ね、
ムスリムというイスラム教のもう
総
本山みたいな国じゃないですか。
だからティモールもムスリムはいて、今じゃない、前の初代の首相、
うん、
マリアルカティっていうんですけど、その人はムスリムでした。モダンビークにいた人なんですけど、
うん、なるほどね、
うん、このそれでスダッチモールがミライちゃんの人生を変えたって感じですか。
そう、なんかスダッチモールでそれだけ、まあ、何ヶ月トータルしてとか言ったんですけれども、何か自分で勉強しながら変わるじゃないけど、
人生が、
人生変わるっていうか考え方とか新たな発見とか、
この広い人が だいたい私たちのスダッチモール全然
知らないの。
知らないの。世界もあんだねっていう。
それをやっぱり目の当たりにして実際に同じ空気なり同じものを食べたりとかしてる時間があったわけじゃないですか。
うん、
思い出してくださいもう一回。
ええ ー。
まあでもね、基本的には、うん、こうやってその後ブラジルへ来て全然予測もしなかった人生になりつつあるわけです。
そうですね。
スダッチモールやった時はまさかブラジルに来るっていうふうにはあんまり思ってなかったわけでしょ。
そうです
ね。
すべての元気ポルトガル語を選んだところから
、ね、よかった、よかった、よかったってこと
です
。いろんなことそんな思い出してやりましょう。
間違
えた
ね。
でも単純にどうですか、ミライちゃんから見て、スダッチモールとブラジルって同じ、まあ、ポルトガル語でも全然違う。
全然違いますけど、うん、まあなんかやっぱりでもポルトガルって点点点みたいな感じはどこ行って
ますか。ポルトガルって分かんない分かんない。
ポルトガルってなんか大体
そうバカにしてね。
そうね、本国食っちゃってるもんね。
やっぱりでもだってアフリカとかティモールの人も本当自分、うん、なんでポルトガルに植民地にされちゃったんだろう、イギリスとかフランスだったらよかったのにっていうのは、まあ、半分冗談でさもかなり本気で
ブラジルもよくあるんだよね。
そうっていうのはみんな言うから、うん、まあ、本当にそうだなと思って。
ブラジルの場合はポルトガル人でよかったねっていう話の方が多いんじゃない。
そうだ、もし人だったらっていうピアーダみたいなのが多いけど、
ブラジルだったらもうこんないい、
うん、
の方向けてないみたいなね。うん、そういうのもあ
った。ポルトガル人だったおかげで、うん、ブラジルが威張っていられ
る。まあ確かに確かに、本国を食っちゃってるぐらいかったもんね、本当にね。まあだからポルトガル人だったから独立もせずに全部がブラジルになったけど、スペインだったら多分他の国みたいにいろんな国に分かれてたかもしれないね。わからないけどね、南米なんかみんなそうだもんね。
で、東ティモールに戻すと、
うん、
まあ、東ティモール通貨はドルを使ってるってことですよね。
そうなんだ。
で、自分たちのだから通貨はない。
あ、米ドルなの。しかも
効果だけ1ドル未満、未満です
ね。センターボ、
センターボだけティモールで、ティモールで作ってるのかな。でも効果は東ティモール独自のがあるんですけど、あとは、
うん、
米ドルを輸入してというか、
あ、
で
使って る。
ボロボロ印刷技術がないってことだよね。
そうですね、紙幣を印刷まだできない。
何民族いるって言ってましたっけ。
すっごい小さく分けると16、で大きく分けると30以上、あ、違う、大きく分けると16か、
うん、
で小さくさらに分けちゃうと30以上。
うん、
で何言語あるって言ってたって本
当。なんかそれ言語と民族数は一緒。
一緒。
でも基本的にはあの要はパプアニューギニア系の人たちのグループと、うん、あとはインドネシアとかマレーシアのマレー系の人、うん、マレー系じゃないか。
それでさ、そういう住んでる人たちはどういう生活してるんですか。もう想像つかないんだけど、私が想像してるのはこの例えば本当にインディオが、なんていう、何、あの集落じゃないけどみたいなイメージをしたってるんだけど、
大変失礼だと思う。
でもどんなイメージ。
そう、ちゃんと服着てるし、
うんうん、
あの別に
ちゃんと家あるし、
なんで自然採集の生活ではなくって、うん、経済生活してるんです
か？経済生活してるから
産業としては、
コーヒー、石油、天然ガスとかやっぱり産業があまりないので、うん、コーヒーがメインですかね。
じゃあ皆さん風評ないよみたいな感じで、従業員みたいな感じで、うん、働きに行ったりとかして
そう、ね、首都に住んでいる人はそうだし、あとはやっぱり農業ですね。
あれ農業とか、うん、漁業も取り放題、うん、周り閉まった、うん、海だし閉ま
った漁業もある、うん、そうね、うん、そう、うん、魚屋さんに行くと熱帯魚が、
う
ん、
そうだよね、熱帯魚じゃないけ
ど青い魚とかよ、こんなの食べれないみたいな、
美味しいよ結構、
イカシミで食べられるんですか？
うんとか食べられる、食べるもん、
本当に今ね、
そういう、そういう、そういうようなような、
めっちゃ嫌ですね、本当に。
美味しいよ、うん、悪くない、悪くない。
待ってないだけで。
うん、ただね、慣れてないだけで。そうなんだ、じゃあ食べ物の話、食べ物も聞きたいんだけど、食べ物はどんな、
食べ物はでもやっぱ豆芋って感じですかね。
豆芋。
で、あとお客さんが来ると、絶対出してくるのが、インドネシアのスーパーミーっていうインスタント麺の焼きそば。
ごちそうなんだ。
ごちそうなんです。
あ、そうか。それがおもてなしなんだね。
あとはでも、あの人たちはお米も主食なので、うん、もうお金がない人はその豆とか芋とかですけど、うん、でも基本的にお米が大好きで、例えばパスタを作っても、うんうん、パスタはおかず。
あ、
スパゲッティはおかず、
なるほどなるほど、
でご飯を食べるみたいな、
な
んそういう感じ、
大阪ですよ、
うん、
大阪のたこ焼きのお好み焼き、
そうそうそう、大阪関西のね、うん、お好み焼きはおかず で、うん、でご飯を食べる、
うん、まあでもそもそもスパゲッティを食べる文化はあまりないじゃないかな、やっぱお米ですね、
うん、豆とか芋とかはインドネシアとかあんまそういうイメージじゃないんだよね、私の中では。
確かにそう。
うん、違うよね。だからやっぱ独特、ポルトガル人の。
なんですかね、よくわからない。でもとりあえずもうとにかくシストです
。まあまあそうでしょうね。
本当に。
味付けとかは塩と
胡椒。胡椒の割りじゃないですかね。
オリーブオイルはしない。
まあ、
まあ、多分慣れないとして。
そうだよね。そうだよね。まあ取れないよね。きっとね。うん、気候的にね。じゃあ気がしないね。
ない。
なるほどね。じゃあそういうご飯を毎日食べてた。
うん。
それかインターナショナル料理みたいな感じ。ホテル行けばあるだろう。
あ、そう。ね、なんか村に住んでた時はそういうご飯だけど。でもあと首都の時はホテルにいたので、なんか中華系のホテルだったので、うん、中国料理みたいな。
ああ、そうかそうか、中国人のところでも絶対いますもんね、
やっぱりお肉は高級品なので、みんなその特別な時にしかお肉は食べない。
うん、
ね、
なんかこう何、土曜日じゃん、日曜日とかはそのカトリックが多かったりすると礼拝に行くとかいう習慣とか、う
ん、みんな行きます教会に、本当に
それは本当に
ポルトガルとかブラジル人なんか
熱心にやっぱ行くんだ、
行きます、ね、
なるほどね、うん、で娯楽とかは東ティモールの人の娯楽は何なんですか？海に行く、
海も首都の海はちょっとあんまりそんな綺麗じゃないので、でもあんまり、あ、でも一応海水浴場はあったんですけど、うん、外国人ばっかりでしたね。
外国人は、
へえ、もう NGO とか国連の職員とかそういう人たちが山ほどいたので、
うん、
そういう人たちはみんな海に
行くん
だけど、
海は綺麗、基本的に
首都からちょっと離れれば、
うん、
もう本当街のとこにあるビーチはまあ生活排水できた
ないなるほどね、へえ、うん、じゃあそういうような感じで東日本の人たちは娯楽何してるんでしょうね。
なん、みんなコーヒー飲んで喋ってるんじゃない？
ああ、喋くる。
マスクしてる。とか、なんかトランプはなんかよくやってました。トランプやったりとか。
そう、
ね、そう。
なるほどね。そのトランプは一緒にやったことがない。
トランプ、うん、なんか男の子が遊んでるときはあんまり女の人は入らない。
ああ、そういう文化なんだ。
いや、ね、今はもうそんなことないと思いますけど。
うん、じゃあ結構外でタブローしてカードやってるの、結構老人だったりする。男の子
とか、うん、とか若い男の子もやる
とかで、女の人は、
うん、女の人は働いてますよね。
どこもそうなんだね。
暑いところは本当に暑いよ、本当に。
なんでだろうね。
そこの人働かない
よ。暑いと、
ね。女の人が全部やるから。
ね。本当だね。
で結構子だくさんだったりするんでしょ。
子だきモールはそうです。独立してからも子供がたくさん生まれて本当にすごい子だ、ね、もう子供ばっかりどこ行っても
日本羨ましくてしょうがないね。
まあそうだと思います、ね、もうようやく平和になったってことです。
あ、そういうことだね、うん、
まあでもまだまだ生活厳しいって感じ。
まあでも暮らしていく分には、
あ、そう、豊か、
バナナ、まあ、豊かではないけど生きていく分にはね、うん、一応最近は、うん、頑張ってもないし、
ね、なるほどね。どんな感じなんですか、やっぱ子だくさんっていうこと、家族が大家族になったりとか、家族の絆が強そうだったりとか、どんな感じなんだろう。そんな感じでもない、
まあ、家族の絆は強いけど、でもまあ離婚する人もいるし。
なるほどね。
うん、ティモールでは結婚式の時に、うん、子供がいない人じゃないと白いウェディングドレスを着れないんですよね。
あ、なるほどね。
で、白いウェディングドレスを着れる人はすごく少ない。だから結婚する前にみんな子供ができちゃう。
あー、そういうことなんで、じゃあ子供できたら結婚しようみたいな感じになる。
そっからっていうか、もうすでに生まれてるとか、
ちょ
っとよくわからない。
うん、
でもやっぱり結婚式はしようと
思ったんだ。ね、そうだね。
うん、そうですね。一応教会で。
やっぱり一応するんだね。
う
ん、
ね、それでもう子供ができちゃってる人は何色のドレスで
結婚？カラードレス？だからピンクとか、そういうのじゃないといけない。
好きなもの。一人でみんなで分かっちゃうわけね。
そうです。え、まあでもまあほら村の人はみんな知ってるし、
そう、
でも白いドレスはなんか珍しいとかってまあ言ってました
ね。なるほどね、ほう、面白いな。
絶対特有の、
そうね、なんかスタイルというかね、そういう
やることないのでね、
やることないからね、本当に子供でもみたいな感じだったから。いやー、なんかまあブラジルもね、うん、そんな感じがね、ない、ある、ないみたいな。サンパウロはすごい
少子化
進んでますけど、やっぱ北の方とかはまだまだすごいもんね。テレビとかでもさ、避妊のプログラムのテレビとかさ、バンバンにするしね。
まあでもカトリックはね、避妊を禁じたりとかも
して。一応ね、
それをね、真面目に信じてる人たちもいるからね。
そうね。でもほら、こっちはお祭りとか、大きいお祭りとかの前に配ったりとかするじゃん。カトリックの国なのに。そういうね、表と裏がある
ってい
うのは面白い、面白いっていうか、面白いっていうだけど、なかなかね、やっぱりそういう、いかないですね。まぁ、ちょっとここ、ブラジル国が大きすぎるから、比較しろって言ってもちょっと難しいと思うんですけれども、やっぱ東ティモールも得て、でまぁ、ブラジルは普通に、まあ、駐在に住んでるって感じだから、はい、見方とかもまた違ったりするかもしれないんですけれども、なんかこう、
まあ、抱いてたイメージと、うん、こう来て実際来ても3年が過ぎた中で、
なんかどん
ブラジルですか？
あとなんかこういうとこ見たら、東ティモールもそうだったなみたいなのが思い出したりすることとか、あのアフリカの人たちがみたいな思い出したりすることとか、なんかそういう。ちょっとしたことを感じることあります？こっちで。ブラジル。思い出しますよね。
その当初のイメージとのギャップはどの辺に？
ブラジルですか？うん、なんかサンパウロはね、多分駐在員の妻だからかもしれないですけど、あんまりなんかこう外国にいるって感じが全然しないんですよね。
そうね、
なんか普通に生活できちゃう。
うん、日本語でね。
本当に、うんうん。なんかそもそもあんま外国に行っても私カルチャーショックとか受けない人なんですけど、
うんうん、
特にここは。
サンパウロ特に。
そうですね。うん、でやっぱりポルトガル語をずっと勉強しているので、うん、すごく私にとっては暮らしやすい。
そうですよね。なるほどね。ね、日本人も日系も含めて多いですもんね。
多いし、そうですね。なんかニューヨーク行った時は泣きましたけど、サンパウロでは泣いてないです
。なんでニューヨークで泣いてんのよ。
ニューヨークでは英語が通じなさすぎて。
ああ、
ちょっとなんかこう自己嫌悪に陥
って。うん、通じないっていうか、やっぱ人が冷たいかな。やっぱり。
よに感じちゃうね。
に感じちゃうんですよね。うんうん、
それは駐在で旅行で。
あ、じゃなくて、ブラジル来る前に、2泊だけ入国して。
2泊だけ入国
したんですけど。そう、なんかコーヒー頼んでも通じないっていうか、冷たいですよね。わかんなくても、うん、はみたいな感じで言われるから。そういうのがブラジルはないので、まあ、基本的にポルトガル語圏の人は優しいなと私は思っています
。だからやっぱポルトガル人に征服されてよかったんですよ。
穏やかですよね、本当に。なんか競争心もまああまり強くないというか。
人に対してのこうアグレッシブさがないっていうか、受け入れよう、受け入れようとしてくれるっていうのが、うん、本当は、この間私もなんか、ね、たまたまテニスの大会でブラジル人が企画して、ブラジル人だけのところに日本人が4人行ったわけですよ。で、私は何回目かだったからなんとなく知ってるんだけど、他の2人初めてだったんだけど、まだ1年とか2年しか経ってないから、ポルトガル語もちょっとね、あれだっていう感じだったのに、もう他の人たちはみんな、優しく、意味が分かんなくても、うん、もう一生懸命ゆっくり言ったりとか、うん、日本語言ってくれたりとか、間違ってるけどね。うん、だからもうみんな二人ともありがたい、ありがたいって言って、もう楽しかったとか言って、あるわね、本当にブラジル人がすごいなと思う。
特にサンパウロの人はやっぱりすごいですね。ね、
ああいう感覚を受け入れようと、一生懸命してくれるところは本当にありがたいな。びっくり、うん、やっぱポストのおかげじゃないですか、じゃあやっぱり、
うん、ね、そうなんですかね、
少し見直そうか、
そんなポストがあるみたいな、いけないいけないいけないいけない、
さまさま
みたいな、ねえみたいな、いけないいけないいけないいけないいけない、
ほら、なんか
そうそうそう、ありがたいありがたいって思わない、そう、やっぱそういうのはありますね、
うん、ね、
だからいろんなところに駐在とかされてる人とかも、ここはやっぱ住みやすいっていう言うし、うん、ここしか知らない人も住みやすいって言うし、本当住みやすいわ。
そしてまた来週ポルトガルへ行かれ
る。あ、そうなんです。
あ、
そうなんです。来週1週間ポルトガルのリスボンとマデイラ島に行ってきます。そうです、ただ
旅行で
なんですけど、マデイラとは行ったことがなかったのと、うちの主人がポルトガル語学科なのにポルトガル語にポルトガルに行ったことがないので、
あ、
一度ぐらいには行かなきゃダメでしょうと思って、
うん、そうやって行ってくるんだ。
でもメインはパステウジベレンエッグタルトを食べることです。
あ、なるほどね。
そのためにね、ここ1ヶ月
ダイエット中なんです。
え、なんで？
3キロ痩せたら、このエッグタルトを好きなだけ食べていいという約束をして、ダイエット中なんですけど、多分もう無理です、あと1週間。
全然そう、好きってなんで？
いやいやいやいやいや。
あの、太るの？
いや、やっぱ
カスタードクリームですよね。
そこら辺でも。
そうそうそう。そうそう。
ポルトガルだとすっごい
美味しい。
多分この辺に売ってるのさ。
全然全然全然全然。
めちゃくちゃ長いもの。
ほんと長いもの。
でも結構高いんだよね、こっちで売ってるのも。あれ。
今、うん、
高いよ。
リスボンだといくらぐらいですかね、1個。
1個安いんじゃない
？ 2ユーロぐらい、
ね。2ユーロも。
2ユーロ？
そうそう、そうそう。
昔私が留学してた時は1とか 1.5 ユーロとかでしたけどね、今は物価も上がってるかもしれない。
あ、こっちも同じぐらいするよね、6ぐらいでしょ、
なんか今ユーロとか150円って考えると。
あ、大好き、
おいしい。何個ぐらいで、
何か2兆円かな、
本番持って帰ってきて。
本当に。ねえ、持って帰ってきたいですけど、でも、
持って帰ってこれしいやつ。
お土産。
そう、リスボンで作られて一個有名なお店があって、そこはその日本の消防法では禁止されている温度で焼き上げるからあんなにパリッとしてるんですって。だから日本では、まあここではわかんないんですけど、うん、日本では絶対作れない。パリッとしてるんです。何度って忘れちゃったんですけど。
これさ、もうみたいな。
やっぱ店によって美味しい美味しくないな。
その一個有名なお店が、そのリスボンの世界遺産がある修道院、ジェロニモ修道院っていうところの近くにあって、超満員ですよね。
いつも満員です。
そうなんだ。
だから一個だけ頼むと絶対後悔する。
あ、じゃあ何十個か
何十個か並んで
結構
やっと回ってきて、
そう、
そうだよ
ね、そんなの絶対バカみたいな、ほんと
1個だけ1個だけ
ダメ、
でもカロリー高そうだね、
高いと思う、
高いと思う、うん、
食べた後に、あ、美味しいからもっと買えばよかったっていうのが大体、
そ
う、
でもすごい並んでるから、並んでるから、並び返すのちょっとね、嫌だもんね。
でも中はカフェになっていて、中に入るとすごい席はいっぱいあるから、待つことはないんですけど、うん、
なるほど。
でも店員さんもすごい忙しそうに働いてるので、なんかまた呼び止めて頼むとかがちょっとなんかしづらい。
でも最初から10個お願いしますとか言ってね。
10個
50個ぐらい
じゃ、50
個ぐら
い、
ね、ね、
でも無理そうです
、ね、ちょっとでなんかこれ作ってほしいな、
ね、美味しいの、
うん、お土産で大丈夫です、
これ作ってもらえ
ば、ね、カビ入
る、全然気にしない、ね、
クッて取ればいいから
帰り際に買ってもらえば
食べ物はね、
ユーロじゃなくてリアル払いかもしれない
ね、でももう半日経つと美味しくなくなっちゃうんですね。
そうなん
だ。もう一回オーブンで温めたとしてもダメ。
やっぱ出来たてが一番なんだ。
やっぱりその場で。
その場で。
その場で。そう。他の。
だから皆で作ってもらえばいいんだよ。
そうだね。
家で。
でも多分ね、ネット見ればね、ちゃんと。
そうそう。
てか冷凍してあるの売ってるからね。
スーパーとかで。
そ
ういうくらい。
私が作ったらもっと、うん、もっと食べれないと思う。
いやいやいやいや。いや、楽しみにしてよ。
うん。お願いします。東ボールの話から随分違
う。いや、どれほどの話が。
専門だけど、ポルトガルも専門なので、
ね、はい、そうだね、ポルトガル1年いたんだもんね。
あと何私聞き逃してる？いろいろと。
いや、
大変ですね。
東ティモールが全く知らない人たちにとっては、うん、なんでそれが戦争状態になってしまったのとかっていうのをよく
分
から
ない。そうだよね。
なんで話したら長い。
簡単に
買い物してもらえると。いやでも要はポルトガルが植民地にしていて、東ティモール独立運動が始まった時に、で独立しようとした時にインドネシアがやっぱり領土が欲しくって、てか石油目当てで領土が欲しくって東ティモールに入ってきて、ポルトガルはその独立を認めずに逃げてしまったわけです。
なるほど。
で一番最初は東ティモールはポルトガルから独立しようと思った。
そうです。
なの途中から
インドネシアが
横入りして
1976年に入ってきて、で、うん、の27番目の州として併合して、それからずっとティモールの人たちはそのインドネシアの軍事政権に対抗して独立運動を山の中でこうゲリラ戦をしていたわけです。
それが二十何年間続いて、
で1999年に住民投票をして独立するかしないかという住民投票をして独立するってこうみんなが何投票したら、そこでまたなんていうんですかね、虐殺っていうのかな、
始まり
またしてしまって、でまあそこからでも3年ぐらいした2002年に無事に独立したっていう話。
そうか、結局あのインドネシアのスハルト大統領が98年にあの失脚したがために住民投票も行われるようになったのかな。
そうです、やっぱハビリインドネシアもこうそのティモールだけじゃなくてアテとか、パプアとかいろんなところで独立運動が起こっていて、あそこも多民族国家なので、
なるほど、
でその中の一つでティモールって考えられ
ていて、
日本語で話してる日本との関係、東ティモールと日本っていうのはどんな感じだったんですか。
は
い、
日本も実は結構深くティモールとは関わっていて、まずは3年間、その太平洋戦争の時に3年間ティモールを占領していたことがあって、
ここら辺みんなね、
する
もんね。
あのと、まあ、あとはその日本はインドネシアがティモールを占領していた時に、国連のなんていうんですかね、国連の、そのインドネシアの撤退を求める国連決議っていうのが何度も何度もされてたんですけど、アメリカと日本はずっとそれに反対、つまりインドネシアの占領を認めるっていう投票をアメリカと日本はずっとしていて、でそれの日本の理由っていうのは、その頃の戦後に日本はインドネシアに大量に経済支援を行っていて、 二国間の関係を崩したくなかったというのでインドネシアの味方をずっとしていた。
なるほど。
という
なんかね、かもそう、まあ、利権が絡むんだろうね、いろいろ国はね、やっぱ、その石油を取るというパイプラインがさ、絶対にさ、ね、独立しちゃったとこ、独立されちゃったら、ね、今までマークあんまり勇気を出したら、知らなかったもんね。
やっぱりインドネシアとしては、ティモールの独立を認めてしまうと、他の州も独立しちゃうっていう恐れがあったので、
っていう感じで、
うん、
ブラジルとの関係はどんな感じ？
ブラジル人もいっぱいティモールにはいます。っていうのはポルトガル語を教えたりとか、教会関係の方とか。
なるほどね、うん。国としてはでもこう何外交とかそういうのはあまりなさそうなイメージなんですけど。
あ、まあ、やっぱり
でもやっぱりポルトガル語圏、その表だってはそんな庶民にはあんまりわからないけど、やっぱりポルトガル語圏の国の一つとしてやっぱり。二国間のあれは大切にしてるとは思いますけど。
なるほどね。うん
まあ、東モルドはだから政府高官がポルトガル語を話す人が大変いっぱい残っていたというような話で、うん、そのために国民にもポルトガル語を話していた。
なるほど。でみんなポルトガル語を喋るようになった。
なってないですけどね。
だからなんかこんな真似てる。
そう、独立当初は 5% ぐらい。がポルトガル語を喋れる人はいなくって、今多分あの小学校とかでもポルトガル語を教えるようになったので、もっと増えてるとは思いますけど、問題はやっぱ一番働き盛りの、例えば20代から40代と50代の人もポルトガル語を喋れないので、公務員になれない。
そうだね。
まあ、なれるんですけど、やっぱりその、
何そう、
公文書は全部ポルトガル語でやらないといけないので、そういうのが難しいですよね。
独立が最近だからね。
で、逃げてたおじさんたちっていうのは、はい、まあ、昔の高官で、あの、インドネシアに占領されてるのを反対して、東ティモールから亡命してたわけだよね。その亡命してたのはどこに大体亡命してたんでしたっけ？
やはりポルトガル、モザンビーク、アンゴラが多いですかね。
じゃあ、ポルトガル語を喋る。だからまあ、そういう協定があったような国もいたんでしょうね。
そうそう、あの、ティモールは、中学校、高校も最後あったのかな。でもとにかく大学はその時なかったので、そのやっぱり高等教育を受けるためには、みんなそのエリートたちは、ポルトガルに留学したんですよね。
なるほどね。
で、そこから例えばモザンビークに行って、モザンビークの、あの、一番最初のティモールの外務省じゃなく、外務省か。の大臣になった人はモザンビーク、外務省じゃなくて法務省の大臣になった女性の人はモザンビークの法務省で働いてた人だったりとか、
ね、
結構その亡命先でも政府の中で働いてた人が独立運動を外から支え、で、かつ戻ってきて、で、ティモールのまた政治家になった
みたいな。ブラジル
は
ね、
ブ
ラジル
は
ね、国を成り立たせるためにはそうなるしかないよね。だからさっき言ったように、みやらちゃんがあの留学したときに、東日本が何人かやってきた留学生とかに、ポルトガル語全然喋れなかったとか言ってる人たちだって、すごくスーパーエリートなんですよね。
あ、でも当時は、
ね、
まあ別にその、そこまでのすごくエリートじゃないですね、独立したときは。何百人ってポルトガルに留学させたりとかしてたので、インドネシアに留学してた人もいるし。
マカオね、行かなかったね。マカオ近い、ね、
中国語になっちゃいますからね、やっぱ大学とかになると。
なるほどね。
ブラジルには来なかったのかな、亡命者は。
ねえ、なんかあんま、それがあんま聞かないんですよね。
遠いから、アフリカ行った方が近いもんね。
そうなんですかね。ティモールから。アフリカの方が近いかな。
ティモールからそのまま飛び立てないで、どっかまた。
でもアフリカも飛び立てない
。アフリカは半周だけど、やっぱり。
そうか、ブラジルは半周以上。
ブラジルは半周以
上。だって、日本の下の方でしょ、右、ちょっと右で。
でも、マカオに行った人もいるな。マカオに行った人もいます。
だって一回バリとか、それこそこっち側のインドネシアの方に来てから、ブラジルの方に来なきゃいけなかったら、すごい遠いよね。
ブラジルはあんまり、聞かないですね。
ブラジルもあるから、アメリカ大陸の方に行く飛行機ないでしょ、だって。どっかアメリカとか直行で、だからどっか出てからアメリカ行くなり、
オーストラリア行ってからとか、
しかないもんね。 そう、オーストラリア行ってとか、
うん、ね、いないはずはないですけど、あまり聞かないですね。
ブラジル来ればいい方だよね。
ガラッとしちゃって。
やっぱ彼らはモザンビークとかアンゴラの人とこうすごい仲間意識が強いですね。ブラジルよりも。
そうかもしれないですね。うん、なんとなく、
うん。ポルトガルから一緒に独立した仲間で支え合う人たちみたいな。
そういう意味
で
ブラジル
ちょっと
遠いの
か。そうね。もうすでに、独立してからもね。
うん、そうそうそう、ね、やっぱり同じ時代にね、独立運動してた
人たち、肌からそうね、体感温度が違うね。
そう、そんな感じが雰囲気はします。
なるほど。
この資料ですね、独立後各言語の話者数っていうのが、ポルトガル語は5から20% だけど 5% ぐらいじゃないかと、
2000年、うん、20% も絶対2000年の時はいないと思います。
すごいよね、それで高揚感にしちゃうんだもんね。
すごいよね。
ねえ、まあ、で 36%、 2004年で 36% が離れても書けない人たち
じゃないかな、2004年なら、ね、今はもっと、うん、増えてると思うんですけど。
でやっぱり逆にテトゥン語が 86% だと。これは2つの、一応公用語は2つ
になってるんですかね。最初はポルトガル語だけを公用語にするって言ってたんですけど、やっぱりそれじゃあまあ無理。
無理だもんね。
ということで、テトゥン語もじゃあ一緒に、ポルトガル語とテトゥン語、2つの言語を公用語にしますっていうことに、憲法ではなって。
で、学校ではだからポルトガル語を勉強するけど、日常会話は
テトゥン語で。
インドネシア語はどのぐらいの人が喋れるんですか？
インドネシア語も、55% から 60% ぐらいの人たち。
それすごい喋れるね。
っていうのはやっぱりポルトガルと違ってインドネシアはすごく教育熱心。これはやっぱりインドネシアかっていうんですかね。インドネシア国民にしたいから、
うん、言語、
そう、日本語と同じで、そうそう、国語っていうのをすごくインドネシア大事にして、
大事にしてたんだね、やっぱりその、
なので、
20年間じゃない
そう、で、学校の数も、その、もう、ポルトガル時代とインドネシア時代ではもう格段に違って、学校をまず作って、インドネシア語もその中で教えて、うん、っていうので、うん、でやっぱインドネシアに留学してた若者たちもすごく多いので、もう若い世代だから、私当時私と同じぐらいの人はもうインドネシア語ばっかり、ね、
あ、そうなんだ。
うん、
それで今はもう独立しているわけだから、もちろん違う国なんだけど、インドネシアのそこの国の関係っていうか、そういう市民レベルで、
市民レベルでは別にうまく
やってる、経済レベルとか、
うん、あの輸入品の多くはインドネシアかオーストラリアのものだし、
あ、そうなんだ。
オーストラリアも近い、ね、う
ん、インドネシアに留学する人もたくさんいるし、
って感じなんだね。
まあ、近いし、インドネシアに出稼ぎに行く人もいっぱいいるし、
なるほど。
隣なので。
お隣だからね、行きやすいもんね、一番ね。
う
ん、
西ティモールっていう、東があるから西ティモールもあるよね。西ティモールは、実質、
インドネシアじゃない？
西ティモールはそもそもオランダ領だったので、あのインドネシアが独立した時に、そのまま、普通にインドネシア。
オランダがね、
そう、オランダとだからポルトガル、すごい昔に争ってたんですよね、その領土を西と東にどうやってあれするかっていうので。
考えてみると、なんで日本は占領されなかったんだろうね、ちゃんと種子島には。
ねえ、本当やっぱ日本
も。でも考えてたんじゃない？もう。でもやっぱり島国だったから良かったんだよ。
魅力がなかったのかな。
魅力はすごかったんじゃない。だってちょっとやっぱここまで来ていろいろとすんのもめんどくさいから逆にしちゃおうよみたいな感じなんじゃないの。
なるほどね。
不思議ですね、本当にね。いやいや、貴重な話を本当にありがとうございます。シティモールなんて考えたこともないから失礼だけど、結構日本から近いから、もっと、ね、こう。
観光はどんな感じなんです
か？そう、観光に力を入れたいと言っていたけど、うん、今のところそんなに、
産業っていうか、
それと一定いる、 売り物がない、
うん、でもこれからは観光に多め、
東ティモールのお酒とかはどんなのがあるんですか。
お酒、あ、お酒、あのココナッツで作ったお酒。
ココナッツなんだ、砂糖きびとかじゃない、ココナッツなんだね。
美味しくない、
なんか自家製お酒みたいなの、
あの、
そんな感じで、ちょっと飲めない私は。そんなこと言ってなかったですけど。
昔はそれで。
美味しくなるんですか？
いやいや、あの、発酵させるのに。
処女じゃないといけない？
いや、それは、
そうですよ。ペットがやってらっしゃる。ペットが隣のおばさん
なんだ。なんかよくそのおばさんが、もう私はもう5年少女だ
なるほど。
それ説得力ない。でもな、バリ島だって一大リゾートになる前は、ただの本当に大事な島だったけど、今やすごいから、やっぱ外国さん、外国資本が入ってこないとそれは無理だ
ね。でも最近流行りなのが、そういうふうに外国資本が入った観光地っていうのは、どこも同じだから、そうじゃないオリジナルの、観光地、どこ行っても同じような観光地になっちゃうってか、あの外国資本のホテルのやつは、そうじゃない昔ながらのに行きたいっていう人たちも増えてるんだって。
あ、増えてるけれども、国の産業として成り立たせるためには対応に来なくなっちゃダメだから、やっぱり同じようにしないとその国は潤わないですよ、やっぱり、
うん、なんかもうグローバルスタンダード
みたいな感じだね。
生まないと対応に来ない、対応に来てほしいかったらやっぱそっちに合わせないと儲かんない、絶対にね、うん、だからそれを減らしてもらいたいんでしょ、だってね、
したいの
か。 どっちかってもなんかエコリゾート的なのを目指して、
う
ん、でもわかんない、それはわかんないですね、今後どうなるか。
今度担当者に聞いてください、
うん、ねえ、なんかそうそう、一応観光、観光庁のなんか大臣、大長だか大臣じゃない、うん、まあ、いや、偉いおじさんとなんかたまたま飛行機で隣になって、
うん、
でなんかそんな話をして、なんかそんな話で、でも違う。でもティモールは本当簡単なんですよ、大臣とか会うのが。すぐ会ってくれる。
すぐでも大臣になれそうな感じだ
った。なれそう。
人口は何人ぐらいなんですか？
人口は120万人ぐらい？
120 万人。
全人口が？
そうです。でも増えたんですよ、すごく。
そうなんだ。
私が行ってた時は100万人。
へぇ、
2000、だから10年間で20万人ぐらいで。
じゃあもっと増えるもんね、これから子供、子だくさんだからね。うん、どんどん増えていくもんね。倍倍倍で。
これ以上増えたらちょっと大変なんじゃないです
か。広さはどのぐらいでしたっけ？
何でしたっけ？東京、神奈川、千葉、埼玉を4県を合わせたぐらいじゃないかな。
結構広い。
え、そうですか？
広いよ。
四国。
結構あります
。ああ、また来
たい。すごい。今だにロープとか、ここ自分の都市とかできるのかな？できないね。
そうですね。山ばっかり、ね。だから反対側に行くのはすごく大変で。
道がなさそうだもんね。
もう道は山の中を通ってるんですけど、
うん、
とにかく車酔い、激しい車酔いに、みんなが陥るっていう。
難しいもんね。へぇそうなんだ。なんかね、これから先、
ぜひ行ってください。
いろんな人が行くようになるかもしれないよね。だって、これから何十年
か。そうなんだね。
ねえ、行ってください。
観光大臣に行って
られるかもしれない。だって、バリ島だって多分50年前とかは、誰も行ってなかったような島だったの
に。ねえ、でもほら、バリってなんかこう、伝統舞踊みたいな、ああいう面白いのがあるじゃないですか。
あるあるある。
でも、ティモールは残念ながら、うん、ああいうなんかあそこまでこう外国人を引きつけるようなものが、
でも海とかが綺麗だもんね。
そうです
ね。
ね、
うん、なるほどね。モルディブみたいに潜る人がいっぱい行くとか。
確かにね。サンゴ礁どうなんですかね。
ねえ、そうよね。自然の。へえ。うん、いつか。
え、でも未来ちゃん的にはまあいろんなとこ行かれたと思うんですけど、まあ、住むならやっぱり日本、リスボン、あとポルトガル、ブラジル、東ティモール、いろいろあると思うんですけども、将来的に住むなら
日本です。
なんで？
日本、やっぱり日本ですね。
日本が好き。
日本食が美味しい。やっぱ外国はね、うん、食べ物が疲れるので。
うん、ああ、まあね、うん、まあ日本人としてはね、和食がね、うん、一番美味しいもんね。そうね。そうだよね。それは。
自信がなければ日本がいい。
ああ、自信ね。
自然災害多いからね。
そうなんですよね。
2番目は
2番目、ポルトガルですかね。
おー、やっぱり。
あ
ー、
うん、そういう、
ね、ありがとうございます。ね、
なるほどね。
高橋さんね、かも。
8年しかいなかったポルトガル
なんで。やっぱりでものんびりしてるところが好きなので、うん、ポルトガルはのんびりしてるので、うん、ダラダラしてカフェを飲んでお菓子を食べて、うん、ダラダラしてる生活に憧れています。
お話でよく聞くんですけど、はい、サンパウロはお菓子屋さんが少ない。
そう、あ、もう何がショックだったって、ポルトガルは100メートル歩くごとにお菓子屋があるんです。だけどブラジルもそうかと思ってたんですね。た、うんうん、だお菓子屋が全然なくって、すごいショックです。
バールはダメ。
バール、ランチョネッチは
なんかそっちが。チョコレート屋さんじゃダメなんだね。
お菓子屋さん？
お菓子屋さんっていうのはさっき言ったその
お菓子屋兼パン屋さん。
なるほど。
だからここはパン屋あるけど、パンがメインじゃないですか。
うんうんうん、
ポルトガルはもっとお菓子の方がメインで、パンをちょこって置いてあるだけ。
あ、そうな
んだ。なんじゃないですか。
甘い
で、ほら、
あと、
で、そういうお菓子屋さんがカフェみたいになってないじゃないですか、ここは。
まあ、
パン屋さんがカフェみたいになってない。
まあ、なってるとこもあるけどね。まあ、なってないと思う。うんうん。
それがなんかちょっとイメージと違う。
なるほど。そっちに重要なんだね。
ここはなんかしょっぱいものメインなので。
ね、ご飯は全然愛入れないね。それ
お菓子。なくてもいい
やって甘いもの禁止ぐらいの感じで
酒の方がいいもんね、迷わずしては。
なるほどね。
だから私はサクッとカフェを飲むよりも、うん、カフェを飲んでダラダラしていたい
で、甘いもので美味しい甘いものがあったらいいみたいな。
だからすごい太るんですよね。
なるほどね。
今その分を今減らした。
なるほど。
減ってます。
そう、まあ、そう考えたら日本もいっぱいあるもんね。いろんな、うん、また違うものがね、違う甘いものが、
うん、
でも日
本
のスイーツは甘くないよね。甘さを抑えられ
る。まあ確かに、
うん、まああれはあれでいいんじゃない、うん、多分いろんななんかこう組織カードされてるようなお菓子がいっぱいあって、うん、スーパーで買ったお菓子十分美味しいもんだって。
美味しいですよね。ね、
琉球の方が美味しいぐらい
ね。ね、ね、うんうんうん。いや、よくできてるわと思うけど、うん、そうか、それをで国を選ぶんだみ
たいな。
甘いもの優先なのね。
東ティモールとブラジルはちなみにどっちが勝ちました？住むレベルでは。
住む。
ゆっくりで東ティモールとかって。なんちゃったらブラジルビリ。
いやいやいや。
下にはニューヨークがいる。
そうだね。ニューヨークとか入っちゃうからね。
比べられないですよね、やっぱり。
どっこいってことですか？
いやいやいや、ここは都会なのでね。
サンパウロはね、ちょっと若干違うかもしれないですね。
サンパウロはちょっと違うかもね、こっちだと思う。
だってティモールはエレベーターもエスカレーターもなかったんですよ。
サンパウロは信号とかもない？
信号はあった、あ、信号一応何個かありました。でもほんと何個かっていうレベルだった、その当時は。
ビルの高さは。
え、だからほんと3階建てマックスみたいだったんですけど、でもなんか最近、なんだっけな、ティモールプラザというショッピングモールが、ようやく登場したらしいです。そう、繁盛しているらしい。
でもそれも3階ぐらいまで。
いやいや、ちゃんとね、エスカレーターがあるみたい。
エレベーターもあるみたい。西はもっとビルとかあるの？
なんか西は行ったことないんでわかんないですけど、まあ同じ。どうなんですかね、あんまりわからない。ね、
でも、うん、高いビルないっていいかもしれないと思う。なんかたまに田舎とか行って、ほんと高いビルがない街行くと、空ってこんなに広かったんだって思うんですよね。ほっとする。
いや、サンパウロは本当にね、大都会ですよ。
人間が住むところじゃないですよ。
うん、びっくりした。私も最初したらこんなに、こんなにすごいんだっていうことは思わなかったもん。一番最初に来た時ね、仕事でね。
うん。
うん。私のすごい大都会じゃん、みたいな。
知ってるおばあさんが、日本に成田に出稼ぎ行って、で、成田で掃除かなんかやってたんだって。で、そのおばあさんが来て、いや、サンパウロは大都会でね、東京より大きいぐらいだよって言ったらば、そのおばあさんはずーっと帰るまで、嘘つきおばあさんだった。
あ、そっか。かわいそうで、本当のこと
聞いてね。かわいそう。
嘘つきおばあさん。呼ばれたら ちゃったのは失礼。まあでもね、日本今はね、うん、もうやっぱコッパもあったりとか、いろんなね、情報とかあるけど、やっぱ2、30年前とかはさ、ブラジルはあんま見向きもしてくれないからさ、あんまり特集も組まれてないし、よくわかんないもんね、
うん。でもやっぱり高いビルはあるんだけども、なんだっけ、なんで 3.11 じゃなくて 9.11 の時に、あ、ブラジル人がよく自虐ギャグで言ってたのは、ブラジルは大丈夫では、あそこのツインタワーほど高いのできないから飛行機突っ込めないとかって言ってたよね。
普通になんか倒壊するっていう。
突っ込まなくても。
突っ込まなくても
倒壊するギャグ
だって。突っ
込まなくても崩れる
よ。
そう。
本当だよ。この国って何階建てまでが高いんだ？
なんかどれが一番高いんですか、サンパウロって。
あれじゃないですか、あの、ボネスタの。
あれでもすごく古いじゃないですか。
あれは一応あれ一番高いんじゃないの、まだ。
エンパイアステートビルを真似立ったやつ、
マネスタじゃ
ない、旗立ってるやつですよね。
そう。あれじゃないの、まだ。
あれまだ
高いんですか、高いビルあんま作ろうとしてないんですかね、ここは。
技術がないんじゃないか、
レンガですからね。
結構それで高い家建てちゃいけない地区とかも結構
あるもんね。それもあるもんね。
なんかほら、だってほら、日本とかさ、東南アジアとかさ、中国とかさ、あの中東とかさ、世界一高いタワーとか、世界一高いビルとかすごい来そうじゃん。ブラジル全然脱落してるよね。
いや、脱落してない。やる
気は
ってない。
やろうと思ってない。広いから高いビルを作る必要がない。
ないんじゃない、別にね。そんなの作ってどうすんのぐらいの感じ
で、ね、でもやっぱり高いのみんな好きだよね。高いのがあると都会のような気がするんだろうね、ビルがあると。
ねえ、中東とかのすごいよね。この間登ったけど、その一番高いと、もう今年多分抜かれるんじゃないか、隣のサウジアラビアが建ててる1000メートル、サウジアラビアの方が今それ建ててるの確か。で、私が登ったのはあそこのドバイの、700か
ビルで
800だったと思うよ。
何階ぐらいなんですか、そうすると。
最後はだから塔みたいになって伸ばしてるだけだから、私たちが行ってるのは600メートルぐらいのところまでしか行けなかったと思うんだけど、それから200メートルぐらい上にあったんだと思うね。
そしたら何階建てなの？
一つの階が3メートルから4メートル。
かな、うん、ちょっと家に帰ってみないと分かんない。
30階だよね、
30階だけは日本もありますもんね。
あ、全然もっともっと
ですよね、
はい、もっと高いはずだよね。
もっともっとそんなの80メートル、80階ぐらいあるんじゃない。
そうだよね、
それが最低あると思う。
値段が違って
る
んじゃないですか今。
だって600メートルで
30階だったら、うちのビル30階だよ。今住んでても30階建てなんですけど、
ワンフロアが3メーターもない
の。3メーターで600メートルだったら200階、
あ、200階か。
あ、だから何か、もっと3メートル以上切ってありますよね。
ブラジルはないね。
ないね。別に建てる予定もなさそう。
よかった。建ったら怖いもんね。
怖い、絶対登りたくない。
ブラジルの建物それより横にでっかくて、とにかくものすごいよ。上下は、上はまあ5階建てぐらいなやつだけど、無駄なスペースをいっぱい使った建物とかそういうものの方に力を入れてる。
そうだね。
東ティモールの建物ってどんな感じなんですか？
どんな感じ？
庶民のレンガ造り。
あ、庶民の家ですか？家はコンクリですよね。
コンクリート。
うん。
レンガコンクリ。
ってことなのかな、中はレンガなんですかね。
タイルとか貼って
レンガなの？
わかんない。
コンクリの中ってレンガですか、普通。
なんだろう。
あれわかんない。
レンガ。私のあまりこう、想像力を
逆
している頭で考えたら、田舎のサイパンの住民が住んでいるような家とか、そういう感じ。
木の感じ？
あんと、コンクリートで箱で、沖縄とかも結構そういう家多いんだけど、木造とかじゃなくて、もう箱みたいな感じで、コンクリート。
なんか箱みたいな感じはそうかもしれない。
箱みたいな、そういうね、
屋根は？
屋根とか箱だから、そのまま、そのままっていうような感じ。水よけでちょっとなんか上だけちょっとなんかなってるかもしれないけど、 そういう、
超シンプルな箱みたいな感じ、うん、で、山の方に行くともっともっとボロくって、トタン屋根っていうんですかね、
みたいな感じ
の店とかもいっぱいあるし、うん、
っていうふうなイメージ。
でもあれだよね、ベッドとかそういう生活だよね。
うん、ベッドですね。
ベッド。
うん、
うんうん、なるほどね。
とか、だいたい床は土のまま。
ね、
その首都は違いますけど、うん、その山はやっぱり
土のまま、うん、靴履いてずっとして、
うん、
そう靴脱いで寝るみたいな感じだね、う
ん、首都でも土のままかな、うん、普通の人が住んでる家は、
う
ん、なる
ほどね、でシャワーだよね、お風呂はなくって、
うん、水、
なるほどね、
あ水シャワー、うんうん、お湯はちょっと別に
必要ないかな、暑いので、
うん、
必要ないって感じですかね、
なんか一度は行ってみたい気がしますね。
うん、ね、やっぱりね、いろんな国見てみたいなと思ったりする。うん、
はい。
じゃあ
そろそろ、いいお時間になりましたので、
いいお話をありがとうございました。
よろしくお願いします。